教会でもまたオンラインの先でも一緒に御言葉を学べますことを感謝します。今日は民数記の32章を学ぶんですけれども、今賛美をした曲はこう御国を、私たちが目指している御国を思わせる、素晴らしい賛美でした。イスラエルの民もまた御国というか神様の約束された地を目指して、行くわけですけれども、その中で起きた事件というか出来事について学んでいきたいと思います。これはまた御国を目指している私たちにとっても同じ大切な教えであると、思っております。では民数記の32章、普段2章ずつ進んでいますけれども、今回は1章だけと安藤先生が言っておりましたので1章だけ学びます。民数記の32章をお開きください。と1節から15節までをまずお読みして、そしてお祈りをさせていただきます。民数記32章。ルベン族とガゾ族は多くの家畜を持っていた。それはおびただしい数であった。彼らがヤゼルの地とギルアデの地を見ると、その場所は家畜に適した場所であった。そこでガド族とルベン族はモーセと祭司エルアザル及び会衆の上に立つ族長たちのところに来て、次のように言った。アタロテ、リボン、ヤゼル、ニムラ、ヘシュボン、エルアレ、セバム、ネボ、ベオン。主がイスラエルの会衆の前で打ち滅ぼされたこれらの地は家畜に適した地です。そしてしもべどもには家畜がいます。また言った。もし私たちの願いが叶いますなら、どうかしもべどもがこの地を所有地として賜りますように。私たちにヨルダン川を渡らせないでください。モーセはガド族とルベン族に答えた。あなた方の兄弟たちは戦いに行くのに、あなた方はここに留まるというのか。どうしてイスラエルの子らの息をくじいて、主が与えてくださった地へ渡らせないようにするのか。あなた方の父たちも、私がカデシュバルネアからその地を調べるために使わしたとき、そのように振る舞った。彼らはエシコルの谷まで登って行ってその地を見たとき、イスラエルの子らの息をくじいて、主が与えてくださった地に入っていかないようにした。あの日主は怒りに燃え、誓って言われた。エジプトから登ってきた者たちで、20歳以上の者は誰も、私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓った地を見ることはない。私に従い通さなかったからである。ただ、ケナズ人エフンネの子カレブとヌンの子ヨシュアは別である。彼らが主に従い通したからである。事実、主の怒りはイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを40年の間、荒野をさまよわせ、主の目に悪であることを行ったその世代の者たちは、ついに皆死に絶えた。そして今、あなた方が罪人の子らとして、あなた方の父たちに代わって立ち上がり、イスラエルに対する主の燃える怒りを増し加えようとしている。あなた方が背いて主に従わないなら、主は再びこの民をこの荒野に見捨てられる。そしてあなた方は、この民全体を滅ぼす、この民全体に滅びをもたらすことになるのだ。とお祈りをいたします。神様、あなた様は民数記の32章から、現代に生きる私たちにも必要な教えをくださろうとしています。どうぞ私たちのこの聖書の学びを祝福してくださいますように。そしてあなた様の御心をそれぞれがしっかりと受け止めることができますように守ってください。お委ねしてイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。ヨルダン川の東側の、東岸を割当地に求める部族という題名がついております。 ルベン族とガド族がそれを言い出したという出来事です。民数記の21章、だいぶ遡りますけれども、この21章を読みますと、イスラエルの民がこの東岸の地域を攻め取っていくところがずっと書いてあります。21章の、まずずっと読めばその様子が書かれているんですけれども、最後35節を読みますと、民数記21章35節、そこで彼らは彼とその子たちとそのすべての兵を撃ち、一人の生存者も残さなかった。こうして彼らはその地を占領したとあります。ヨルダン川東岸地域を制圧した時点で、ルベン族とガド族がこの地域を相続地とすることを、モーセやエルアザル族長のもとに願い出たという、出来事です。ここに、3節にいくつかの地名が書いてありますけれども、私たちの聖書についている地図4っていうものを見ますと、視界の東側にあたります地域、そのもっと上の方がギルアデなんですけれども、この地域にこの3節に出てくる地名がいくつか出てきます。と昔使っていた聖書の地図の方がちょっと細かく地図が地名が書いてあって、今私たちが使っている聖書は少しこう数が減っているんですけれども、中には今はちょっと本当にここかなっていうのがわからないっていうところもあるようですが、ちょっと簡潔な地図になっています。でもこの地図4の中の視界の東側、右側っていうんですかね、右側のところを見ると、リボンとか、リボンの上にネボ山とか、その上にはヘシュボン、そしてその上にハテナでヤゼルとか書いてあるのが見えるかもしれません。このディボンっていうルベン族がもらったこの土地、ルベンっていうふうに書いてありますけれども、そのちょっと下あたりにディボンがありますが、ルベンって書いてあるのとディボンの間ぐらいにアタロテという地名が昔の聖書の地図には書いてあります。と要はこの辺一帯東側を欲しいと言ったわけなんですね。そしてその理由について、安藤先生が、大きい1番の、小さい2番に、それは彼らがヨルダン手前の土地を求めた理由は、それは信仰的な理由ではなく肉的な理由からであったというふうにあります。とさっきの地図にもヤボク川、アルノン川という川が流れているんですけども、大変水が豊かで、こういう家畜を飼うのに非常に適した場所であったわけです。川とそして泉が豊かな場所ということだそうです。で、4節にもありますように、これらの地は家畜に適した地です、そしてしもべどもには家畜がいますと言っているわけなんですね。で、しもべどもには家畜がいますって、じゃあ他の部族には家畜がいないのかっていうと、全然そんなことはないわけなんです。出エジプト記の12章の38節を見ると、皆それぞれ家畜をですね連れてこの旅を始めています。12章の38節を見ますと、出エジプト記の12章38節を見ますと、さらに入り混じってきた多くの異国人と羊や牛などおびただしい数の家畜も彼らと共に登ったということで、エジプトを出るときにもたくさんの家畜を彼らは持っていました。そしてまた前の章を見ますと、分取り物としてたくさんの家畜を彼らは手に入れているわけです。ですからその各部族が持っている家畜というのは、量に多少の違いはあったかもしれませんけれども、皆がそれぞれに持っていた。もしかしたらルベン族ガド族は家畜を育てるのが上手だったかもしれませんけれども、それにしてもそんなのは大した理由ではないわけなんですね。で、 あ、これ安藤先生も書いてありますけど、多少の差はあっても牧畜に適した地を求めるのは全部族とも同じということです。で、しもべどもには家畜がいますという言い方はあまりにも自分勝手な言い分なわけですね。で、そして、五節に、その東岸の方をくださいというわけなんですけれども、私たちにヨルダン川を渡らせないでくださいというふうに言うわけです。これからそのヨルダン川を渡って、攻め取らなければいけない約束の地、カナンの地を攻め取らなくてはいけないときに、自分たちがヨルダン川を渡らないようにしてくださいというわけなんですね。で、自分たちの財産を守るためにいろいろ計画を立てている、自分たちの財産を守るために、主に聞かないで常識的な方法を考えている。そこに彼ら の罪の姿を見ます。で、それに対して、それと同時に、これから彼らが行くところって、カナンの地というのは神様がくださる、攻め取らなければいけないわけなんですけれども、神様がくださる約束の地です。ですから世のこと、自分たちの財産に重点を置いて、そこに行かなくてもいいっていうふうに思ってたとは思いませんけれども、でもヨルダン川を渡らせないでくださいという言い方を見ると、神様のことよりも自分たちのことの方を重く考える、神様の言っておられたことを軽く考えているという姿が見えます。でもこれはこの二部族のだけに限ったことではなくって、私たちも自分のことを守るために、常識的にものを考えてしまったり、そして、神様のおっしゃっていることをもう軽く見てしまったり、そういうことはあるんじゃないかな、私はあるなというふうに教えられたわけです。そしてその下にまた安藤先生が、その心配は急であったというふうにあります。このヨルダン川を渡るときに、神様がヨルダン川をせき止めて民をスムーズに渡らせてくださいました。ヨシュア記の3章を見てみたいと思います。ヨシュア記の3章15節から17節、ヨシュア記の3章の15節から17節、実際ヨルダン川を渡るときですね。3章15節、箱を担ぐ者たちはヨルダン川まで来たとき、ヨルダン川は借り入れの期間中で、どこの川岸にも水が溢れていた。ところが箱を担ぐ祭司たちの足が水際の水に浸ると、川上から流れ下る水が立ち止まった。一つの堰が遥か彼方、サレタンのそばにある町アダムに立ち上がり、アラバの海、すなわち潮の海へ流れ下る水は完全にせき止められて、民はエリコに面したところを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちはヨルダン川の真ん中の乾いたところにしっかりと立ち止まった。イスラエル全体は乾いたところを渡り、ついに民全員がヨルダン川を渡り終えた。このように神様はこの約束の通りに彼らを導いてくださいました。民数記に戻りまして、この二部族の願いに対して、6節から、モーセは言うわけです。モーセはガド族とルベン族に答えた。あなた方の兄弟たちは戦いに行くのに、あなた方はここに留まるというのか。どうしてイスラエルの子らの息をくじいて主が与えてくださった地へ渡らせないようにするのか。もし彼らが行かないということになったら、他の部族も、いや私たちもそんな危険なことはしたくありません、行きたくありませんと言うかもしれないとモーセは言うわけです。でその時に彼が言ったことは、その8節から書いてあることですけれども、カデシュバルネアからそのカナンの地を調べるために十二部族の代表を使わした時に、 二部族だけが行けますと、行きましょうと言って、他の十部族は行くことができないと、敵は強すぎる、多すぎるというふうに言って、まあ、6節にありますけれども、イスラエルの子らの息をくじいて、主が与えてくださった地に入っていかないようにしたと。で、それによって、このイスラエルの民は、本当に、普通でしたらそんな長く40年もかかるような距離ではありませんでしたけれども、13節にありますように、その不信仰に対して主の怒りはイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを40年の間荒野をさまよわせ、主の目に悪であることを行ったその世代の者たちはついに皆死に耐えたということです。そして15節に、あなた方が背いて主に従わないなら、主は再びこの民をこの荒野に見捨てられる、そしてあなた方はこの民全体に滅びをもたらすことになるのだと言いました。この大きな2番のところ、民の一致を損ない、イスラエルを滅ぼす不信仰ではないか、この二部族の言ったことは不信仰ではないかというふうに言います。約束の地を前にして、前にしても、川を渡れば約束の地なわけですから、前にしても一致を壊すことを言い出すということがあります。私たちもこれはすごく気をつけなければいけないことで、自分自身 の、 神様から示されている約束の地というか、天国ではなくその手前に あるとしても導きのことで あると思うんですね。それに向かって進んでいるのに、それをやめさせようとする誘惑とか不安とか、そういうものが私たちを襲うことが あるかもしれません。また教会としてはどうでしょうか。教会として一致して進まなければいけないときに、それをくじくような発言がそこにあったり、またグループができてしまったり、それは大変恐ろしいことになるわけです。私たちこのこと本当に気をつけなければなりません。このカデシュバルネアからカナンの地に石膏に行った人たち、石膏に行かせたことですね、行かせたこと、神様が行かせたことは、その敵がどんなに強いか、どんなに恐ろしいかということを神様は教えたかったというよりも、一致を生むために、大変なところに自分たちは行くんだ、約束の地に向かうために私たちは大変な思いをこれからするんだ、だから一致しようということを教えるために石膏に出してくださったのではないかなと思うんです。その時にひるむものが出るかもしれませんけれども、じゃあ私たちはどうするんでしょうか。一緒になって恐れるんでしょうか。ヨシアやカレブのように、いや行きましょうということができるんでしょうか。そのことをちょっと教えられております。そして、この大きな2番、大きな2番の2番、3番を安藤先生も書いておりますけれども、この手前の地にとどまってしまうというのは、神様が与えてくださった約束の地を求めない、不信仰によって言っていることですから、過ちの二の舞を繰り返すことだというふうに書いていますね。そしてこの3番には、不信仰を続けるならイスラエル全体に滅びをもたらすことになると、これはこう読みながら、もう40年ではなくって、ここで本当にさらに行かないという人たちを滅ぼすということを感じる、示唆されるわけなんです。それだけ神様に従わないこと の恐ろしさを、教えています。で、ここで教えられていることは、過去に神様が教えてくださったこと、また過去に私たち個人としても教会としても間違いを正されたことがあるかと思うんですね。で、それを忘れてしまって、またそれを軽んじて目の前のことだけを大事にして また繰り返してしまう。その、恐ろしさを忘れないでいたいと思います。また繰り返して神様の、この記事では本当に滅びよというふうに書いてありますけれども、神様の怒りを受けるというのはあまりにも、愚かでありますし、神様を悲しませることだということを覚えたいと思います。とはいっても私も子供を育てていく中で何度同じことを言わせるのみたいなことを随分言いましたし、自分も言われた。私たちはそういうものです。そして個人的にも教会にも同じ罠に陥ることがあります。過去に神様が教えてくださったこと、また過去に間違いを正されて悔い改めたこと、それを忘れない、そして軽んじないということを教えられます。で、大きな3番に、彼らは仲間が割り当て地を得るまで共に戦うと誓うとありますけれども、16節からに、彼らはモーセに近寄っていった。私たちはここに家畜のために羊の囲い場を作り、子供たちのために町々を建てます。しかし私たちはイスラエルの子らを彼らの場所に導き入れるまで武装して先頭に立って急ぎ進みます。子供たちはこの地の住民の前で城壁のある町々に住みます。私たちはイスラエルの子らがそれぞれの相続地を受け継ぐまで自分の家に帰りません。ヨルダン川の向こう側では彼らと共に相続地を持ちません。私たちの相続地はこのヨルダンの川向こう東の方になります。それに対してモーセはそれを許可するわけです。20節から、モーセは彼らに言った。もしあなた方がそのことを実行するなら、すなわちもし主の前で戦いのために武装し、あなた方のうちの武装した者が皆主の前でヨルダン川を渡り、ついに主がその敵を見前から追い払い、その地が主の前に征服され、その後であなた方が帰ってくるなら、あなた方は主に対してもイスラエルに対しても責任を解かれる。そしてこの地は主の前であなた方の所有地となる。で、そうでなければということがこう書いてあるわけです。ルベン族、ガド族がどういうふうに考えていたのか、もっとこの細かいところ、裏のところっていうのはちょっとはっきり書いてありませんけれども、モーセの導きに従って速やかに考えを改めました。その素直さはとても大切だと思います。またそのことをルベン族、ガド族のそのリーダーが言いに来たわけですけれども、それからルベン族、ガド族のみんなにこう行き渡って、従わせるというリーダーシップもあったようなので、それも本当に素晴らしいなというふうに思います。で、彼らが約束、したことは、女性とか子供とか家畜のはこの東側に残してと、いうことでした。そして自分たちは一緒に戦いに行きます。また、西側にはヨルダン川の西側には、修行地を求めませんということでした。で、モーセはこの彼らが誓ったことを全うするように、進め、そして彼らはそれに、そうしますというふうに、言うわけです。32章の31節、30節までモーセのこの指導があるわけですけれども、ガド族とルベン族は31節ですね、答えた。主があなたのしもべたちに語られたことを私たちは実行しますと約束、しました。自分の口から出たことを実行するというのはとても大事なことです。24節にモーセは自分の口から出たことを実行しなさいというふうに言いますけれども、私たちは実行しますと約束しました。神様は箴言の15章の3節に、私たちの言葉が口から昇る前にご存知だというふうに書いて言っておられますけれども、私たちはいろいろ考えて口に出します。で、それを言葉に対して主の前に誠実であるようにと実行、口から出たことを実行しなさい、私たちは実行しますという言葉から思い 出しました、まあ、つまり口から出すってことはとても重たいっていうことですね。お約束するとか宣言するってことはとても重たいっていうことですね、実行しなさい、私たちは実行しますというこのお言葉を覚えていたいと思います。そして、先ほども読みましたけれども、三大きい三の小さい四ですね、彼にその東側ガド族ルベン族そしてマナセの半部族に東側を与えるわけですけれども、民数記は彼らに与えられた領土の町々そこを彼らが再建したこと新しい地名をつけたこと攻め取って住み着いたことを記録している。しかし本当に彼らの割り当て地とされるのは彼らが自分たちが誓ったこと全員が割り当て地を得るまで最後まで戦い抜くを守りきった時であったとあります。ヨシュア記の13章の7節まで攻め取ってこう実際に分けていくっていうのが始まらないっていうんですかね、始まらない終わらないんですけれども、もうヨシュアの晩年になってですね、やっとこのことが実行されるわけなんです。この民数記の32章からヨシュア記13章までってこんなにバサバサバサって こんなにまた時がこう流れて出来事もたくさんあるわけなんですけれども、ヨシュア記の13章を読みますと、ずっと書いてあるんですが、7節、今この地をキューブ族とマナセの半部族に相続地として割り当てよと、その渡った側ですねのことを言っています。そしてこれから分けられていって、そして実際に分かれてから彼らは戻ることになりました。戻るのはさらにヨシュア記の22章まで読まないと戻っていったという記事はありませんので、今日はちょっともう時間がありませんから読みませんけれども、ヨシュア記22章にそのルベン、ガド、そしてマナセの半部族が戻っていた記事が書いてあります。ヨルダンの西側をイスラエル全軍が共に戦って、攻め取ることができて、こう分けられていく間、ヨルダンの東岸にとどまった婦人や子供たち、家畜を神様は外敵から守ってくださったと、大きい3番の小さい5番に書いてあります。いくら城壁の中にこの女性子供たちを住まわせても、また羊の家畜のための囲い場を作ってそこに家畜を入れていたとしても、外敵から守られていくっていうのはそんなに簡単なことではないはずなんですね。しかし神様の守りの中で、それが実行されていきました。しかし最後に、しかしとは言いますけれども、安易に先に相続地を求めた二部族藩、まあ、藩はちょっとあれですけど、周囲の諸国の脅かしに悩むことにもなる。ここに詩詩5章17節からいくつかの御言葉が書いてありますけれども、戦いがこういつでも、あって攻められていく様子が書かれています。また偶像の誘惑にも様々に合います。安易な道を選んでも、その時は良くてもですね、主はその刈り取りもしなくてはならないということを教えておられます。大切なのは、どんな時にも、主に信頼して従うこと、また神様が約束してくださっているものを決して見失いないことということを思います。私たちが約束の地に行くまで私たちが見続けなければならないことは何なのか、個人的にもそうですけど、キリストを見続けること、教会としてもキリストを見続けること、宣教の働きに目を向け続けること、神様の願っていることを行っていきたいと思います。そして何度か申しましたが、過去の失敗を繰り返さないということも大切だと思います。私たちは本当にそれを繰り返してしまうものでありますけれども、愚かなものでありますけれども、過去の主の教え、そして過去に神様が間違いを正してくださり悔い改めたことについて、 自分自身を見張る、教会を見張るということもとても大切です。今日この民数記の32章を通して、そのことを教えられております。ではお祈りをいたします。天の神様、あなた様は民数記32章を通して私たちがあなた様の約束してくださっている御国を目指すまでの間に様々な誘惑戦いがあることを示してくださり、またその中であなた様は過去に私たちを教えてくださったこと、また私たちが悔い改めて正しい道に導かれたことを忘れないで軽んじずにそれに従っていくことの大切さを教えてくださいました。どうぞお一人お一人にあなた様のお言葉がとどまりますよう助けてください。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。